こんにちは、フェルモンド斉藤です。
テノール斉藤です。
超リアルな行動心理学第125回をお届けします。
はい、
今日のテーマはコントロール欲求が強いと不安定になりやすい。
コントロール欲求
ね、
コントロールしたがるという、
これはこう周囲の状況を支配したい、うん、思った通りにしたいと、
それですね、
そういう欲求のことなんですけれども、うん、これが強いと不安定になりやすいと
ね、
うん、ということなんですよね。これはまあ、周りをコントロールしたいという欲求なんですけれども、その通りになるはずがない
、ね、周りですからね、うん、その周りって大抵他の人がいますからね、うん、だからコントロールしたくてもその通りにならない部分が必ずある、
ね、これは環境に対しても、うん、対人、人に対してもこうコントロール欲求が強すぎると、う
ん、はい、
もう必ずストレス抱えたりとか不安定になりやすいと
ですね、うん、なのでこう心理学で言われているのは、こう自己愛が強い人ほどこのコントロール欲求も強いというふうに、
こういうふうにしたいという気持ちが強すぎて、うん、もう自分が一番可愛いと
ですよね。だから他の人が言おうとも、うん、自分の望む、うん、の状態が一番だと、自分が、まあ、最優先だということですからね。
最優先、自己自由ってやつですかね。
ですね、
はい、うん、はい、人が、まあ、こういうコントロール欲求が強い傾向がある、うん、
はい、
うん、強いとやっぱり不安定になりやすい、
うん、
まあ、それはそうですよね。
ですね。
毎日思い通りにいかないんだって思わされてるわけですからね。ね。
ね。で、うん、しかも、そういう、こう、傾向が強い人っていうのは、うん、面白いことに、何かうまくいった時と、
はい、
失敗した時と、うん、で、責任の、押し付け方というか、原因の、持っていき方が違って、うん、成功した時は、自分の、その、まあ、コントロール欲求を満たしたと。自分、の支配がうまくいったという、
はい、
捉え方をする、
うん、
で失敗した時は別の要因があった、この職場が悪いんだとか、
うん、
あいつがいるからうまくいかないんだという、こう他のせいにするという、うん、であればこれまた周りと衝突する
ですよね、
うんうん、
成功は自分のおかげで
そうそう、
失敗は他人のせいでっていう、うん、ありがちですけれども、
うん、
ダメですね。
ね、これはやっぱりぶつかりますよね。
ですよね。
で、その結果、うん、自分がこう不安定になりやすい、うんうん。
不安定になっているというのは、
うん、
コントロールしたいのにできないっていう、このサイクルが不安定にさせているわけですよね。
はい、ですね、
うん。
なんで分かってくれないとか、うん、なんでああなんだという。
ね、なんでこういうふうにあいつはしないんだと、普通するだろうみたいな、それでまあそのコントロールしたい、
はい、
でも相手はその通りに動かない、
うん、
ね、そのサイクルの中で常に欲求と不安のサイクルになってるってことですよね。
ですね、
うん、これはあまりね、これが癖になってると、
はい、
常に自分の思い通りにならない、ならない、ならないっていうふうに思っちゃうってことですもんね。
ですよね。なので、まあ、ちっちゃい子供は割とそういう傾向があるかなとは思うんですけども、うん、自分の思い通りにしたいと。で、ならないと泣く、
うん、
まあね。生まれたばっかりだったらもうそれは当然。
そうですね。
うん、ですけども、だんだんこう大人になるにつれて、こう、まあ、トレーニングを積み、経験を積み、で、ね、自分だけでそこにいるわけじゃない、
うん、
周りの状況、他人が関わってるっていうことを学んでくるとは思うんですけども、うん、大人になってもこのコントロール欲求を強く持っていると、
うん、
結果的に自分が苦しいと。
そうですよね、
うんうん、
まあ、そこからはちょっと離れないと
ですね、
うん、
そこですよね、離れるという、このコントロール欲求、自分は強いんだけど、
うん、
この欲求どうしたらいいのって、その欲求に向いてるうちは、うん、なかなか、いや、まだ強い。 まだ何とかしたいっていう。
そうですよね、
うんうん、でこれちょっと面白い実験がありまして、
はい、
あの騒がしい場所、そうですね、隣で何か工事をガガガガガってやってるような、うんはい、そういう、こう環境があるとして、でここで2つのグループにこう何か作業をしてもらった、
うん、
で1つのグループにはあの騒音気になるとは思うんですけれども、もし、やめさせたいのであれば、
うん、
一言言ってくれればのやめさせることができますからというふうに伝える、
うん、
つまりはこの一つのグループにはあの騒音を止める権限を与える、
はいはいはい、
でもう一つのグループにはその権限はなし、
もうひたすらうるさければうるさいまま味わいなさいと、
はい、そうで我慢して作業を続けるという、この状況でもう作業してもらったところ、うん、でこれも面白いのはその権限をもらったグループ、
はい、
一言言えばあの騒音やめさせられるグループがやめさせないまま、
うん、
そのまま作業を続けたにもかかわらず集中度が高まったというんです。
お、じゃあいつでも止められるぞという、
はい、
そういう気持ちがあるから、
はい、
余裕ができたんですかね。
ね、
うん、
そこですよね、
うん、
実際に騒音を止めたから、うん、その後静かに作業できたのじゃないんですよね。
そうですね、
いつでも何ともできると、うん、それ自分の、うん、さっきのコントロールですよね、コントロールができる、自分の支配下にあるという、
うん、
というふうに分かっているとだけで集中度が高まった。
お
で逆に、うん、あの騒音に関しては自分はどうしようもないと、
うん、
なのでうわうるさいな、この実験を今やってる最中なんだから、うん、ちょっと気を使って、静かにしてくれていいのに、
うん、
なんて言ってる方はもうイライラして、
そうです
よね、不安定になって、
うん、
ということなんですよね。
なるほど。これ同じようなケースでは、
はい、
あの車の助手席に乗った時に、
はい、
カーオーディオの音量、うん、
はい、
これ全く同じだなと思ったんですけど、
うん、
助手席に乗ってこう、まあ、運転手が大体、はい、まあまあ音楽ってコントロールしてるじゃないですか。
ですよね、自分の車だと。
そうそう、音量とかも、うん、でそれがちょっと運転する人って音が大きくなりがちで、助手席に乗った人ってうるさいって感じがちなんですよ。
こうよりリラックスしてるから、
そう、
静かな方がいいんでしょうかね。
あとまあ知らない曲だったりとか、
あ、
まあ、いろんな要因はあると思うんですけど、
うん、
で、やっぱり助手席に乗った人が、
うん、
この音量でずっと行くのって思ったら、
うん、
ちょっとストレスだと思うんですね。
目的地まで、
うん、
じゃあ 2,3 時間、
うん、この音量って言ったら、
あ、
でも例えばそこで、
うん、
あのこうオーディオをいじる権限を、
うん
うん、あの音をあの好きなようにやっていいよって言われたら、
はい、
あんままあこのぐらいでいいかなっていう、うるさかったらいつでもコントロールできると思えば、
はい、
同じ音量でずっといけたりとか、
あ、うん、ですね、うん、
だコントロールできないと思うとやっぱり、
ですよね、
ずっとこう不安があるんでしょうね。
うん、うん、ただこれはそのコントロール欲求自体を何とかするというよりは、もうその耐え難くなったらこれをするという、一言言いに行くとか、さっきあのもう限界になったら言ってくださいねっていうふうに言いに来てくれた人に伝えるとかっていう、その行動が分かってるからなんでしょうね。
そうですね、
もうこれをやれば、うん、今の現状改善できるから、
うん
うん、だから横の今あ騒音なら騒音、
うん、
まあ、オーディオもそうですけど、
うん、
これが自分の、ね、権限というか、ね、自分が何を言ってもそれが変わらないというふうに思って、でしかもその 主、コントロールしている主がそこにいると、
うん、
というのはやっぱりストレスになりやすいでしょうから。
そうですね、なのでこうコントロール欲求自体って結構難しいもので、まあ、適切なねこの感覚というか、絶対こうしないともうダメなんだ、俺の言う通りにならないとダメなんだみたいな、なってしまうと、まあ、それが暴走する、ただまあ、自分が動けば、ある程度ここまではできる、という、まあ、適切な感覚をね持っておけば、まあ、ストレスもかかりづらいのかなと思うんですよね。
あのアドラーの課題の分離っていう考え方ありますけども、
ありますね、
この感覚も非常にこのコントロール欲求に関して大事だなと感じます、
コントロールがじゃあ効かなかった時にちゃんとそれを認識するということですね、課題の分離を
ですね、この例えばお店に食事に行った時に、他のお客さんが大騒ぎして、やかましいという時に、何をするかな、さっきの騒音と同じですけど、じゃあ、ちょっと賑やかだなと、じゃあこの状態があと5分続いたら、お店の人を呼んで注意してもらおうというふうに決めるのは、これは自分の課題ですから、でじゃあ5分経ってお店の人を呼んだときに、ちょっとうるさいんで何とかしてもらえませんかと言ったら、お店の人が、いやうちは楽しんでいただく店だから、あのくらいは
余裕注意もしません、
そう、って言った場合、もうそれはお店のことなんですよ ね。
そこでなんで注意しないんだってなると、このコントロール欲求が暴走していると、
ですね、この課題が分離できていないと、で、あるいはじゃあそのお店によっては、申し訳ありません、すぐにって言って注意をしに行ってくれたとして、じゃあ向こうのお客さんが、大抵一瞬はおとなしくなるわけですけど、また賑やかになったとした時には、じゃあどうするか、
そこでまた、なんで静かにしないんだ、
何なんだあいつらはと、非常識なっていう、それはもう静かにするかしないかはそっちのお客さんの、の課題ですから
っていうふうに捉えるべきなんですよね。
ですよね。でそしたら、じゃあ自分は何するか、その、イライラをしたり、自分だったらあんなふうに騒がないのにって思ってもどうしようもないので、じゃあもう一度店の人を呼ぶのか、あるいはもうこんなとこいられないと言って、帰るのか、っていうのも全部自分が選べることなので、
そうですね、
これはもう大人の姿勢として非常に大事な考え方だなというのは思いますね。
そうですね、このコントロール欲求が、強すぎると、やっぱ人とこう適切なコミュニケーションもできないですし、自分の思い通りに全部がなるはずがないのに、それがこう思考の癖になってると、ずっとイライラ毎日してるみたいなね、感じになっちゃいますよね。
ですよね、
みんながみんなコントロールしたいと思ったら大変なことになりますからね。
ね、そう。なのでこれってなんか年齢を重ねていくと、なんか年々思うんですけども、もうありのままをまず受け入れるっていうのはすごく大事だよなっていうふうに思いますね。
私も思いますね。もう事実は変えられないっていうか、その感覚、もう起きていることは起きていると、それをいやなんで起きたんだみたいなことになっていくと、なんかドツボにはまるかなと、でもなっているんだからとりあえず一旦それを受け入れて、そこでできる感覚というかね、できることを、適切な感覚で、やっていくと
ですね、自己効力感っていう言葉がね、自分にできるという、その自己効力感を持てることに対して自己効力感を持つという、持てないこの他の人の行動とかに関しては、自己効力感を求めないという、
そうですね、の方が健全ですよね。
ですね、健全ですね。
ということで、
はい、
今日はコントロール欲求について ちょっとお話しましたけれど、
はい、はい、
これが暴走しないように気をつけたいものですね、う
ん、はい、
はい、ということで本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。